マタイによる福音書11章25節から。その時イエスは言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。この主の日の礼拝の説教題、私のもとに来なさいは、マタイによる福音書11章28節から示されました。新共同訳新約聖書の21ページになります。28節にはこう記されています。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この御言葉は、重荷を負って苦しんでいる人への招きの御言葉として大切にされてきました。小金井教会の今年度の標語聖句ですし、教会のホームページにも掲載されています。与えられました聖書の箇所、11章25節から30節に先立つ2節から24節では、イスラエルが主イエスをメシア救い主として受け入れなかったことが主題とされています。特に20節から24節では、神様の御心を世に表す主イエスの奇跡を、奇跡の御業を目撃しながら、悔い改めなかったガリラヤの町々を、イエス様はお叱りになり、災いを告げられました。記された御言葉の厳しさには、イエス様の嘆きと悲しみの深さが表されています。このような文脈の中で、イエス様は28節で招きの御言葉を語ってくださいました。語られた文脈から切り離してしまうのではなく、どのような文脈で語られたのかを意識して読むときに、主の招きの御言葉の憐れみの深さに私たちは改めて気づかされます。主は神様の御国の福音を拒否する多くの人たちの中で、福音を受け入れる少数の人々が重荷を負って苦しい思いをし疲れていることを深く憐れんでくださっておられるのです。与えられました聖書の箇所、マタイによる福音書11章25節以下をご覧ください。25節で、その時イエス様はこう言われます。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。その時は ガリラヤでの伝道が停滞する中で、たとえ少数ではあっても弟子たちのような福音を受け入れる人々が起こされたその時を指します。イエス様はその時、天地の作り主であられる父なる神様を褒めたたえておられるのです。それは律法学者やバリサイ派の人たちのような知恵ある者や賢い者にではなく、幼子のように救いを求める人たちにこれらのことが示されたからです。これらのことはすぐ前の22節から24節に記されている厳しい裁きではなく、天の国の神様の御心、天の国、神様の御国に隠された真理を指します。知恵ある者や賢い者は世間的な知恵があって自らの学識を誇る高慢な人たちです。幼子はへりくだってイエス様の教えを受け入れ教えに従う人たちです。26節でイエス様がそうです父よ、これは御心にかなうことでしたと言われるのは、主の御業によって御国の真理が幼子のようなものに示されたからです。招きの御言葉として与えられましたコリントの信徒への手紙1章12節には、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした、それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのですとあります。ですから私たちもイエス様から告げ知らされた主の御言葉を受け入れ、自らの知恵により頼むのではなく、すべてのことを主の御心にお委ねすればよいのです。27節にありますように、すべてのことは父なる神様からイエス様に任せられています。ですから父なる神様のほかに神様の独り子であられるイエス様をご存知のお方はおられません。またイエス様ご自身とイエス様がお示しになるもののほかに父なる神様を知ることのできる者もいません。父なる神様と子なるイエス様は愛と信頼に満たされた特別な関係にあり、イエス様が父なる神様を私たちに示されるとき、私たちは神様を知る者とされるのです。それでは父なる神様と子なるイエス様はどのようなものにご自身をお示しになるのでしょうか。その答えが28節にあります招きの御言葉なのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。後半の休ませてあげようを元の言葉に沿って訳しますと、私はあなた方を休ませてあげようとなります。28節から30節にかけて私が繰り返し強調されています。私たちは神様の御国の福音を拒否する多くの人々の中で、なんとか自分の力で御言葉を隣人に伝えようとして疲れ果ててしまいます。それは 神様を信じていたとしても、神様に愛されるためには御言葉をきちんと守っていかなければならないと思い込んでいるからかもしれません。これでは限界まで自分自身を追い詰め、限界まで重荷を抱え込んでしまうことになります。しかしイエス様は29節で、私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを負い、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られると約束されます。後半のあなた方は安らぎを得られるは、元の言葉に沿って訳しますと、あなた方の魂のうちに安らぎを見出すことになるとなります。見出すには未来形が用いられていますが、今この瞬間からでも安らぎが実現する未来を表します。くびきは荷物などを運ぶ際に2頭の家畜を並べてつなぐための木製の器具です。主イエスが私たちの傍らでしっかりと重荷を引き受けてくださるのですから、30節で主は私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いと言っておられるのでしょう。主の首輝がいかに負いやすく、いかに軽いのかは、主の御言葉を受け入れ、主と共に首輝を負い、重荷を担ってみなければわかりません。神様の御国の福音を拒否する多くの人たちの中で、私たちが福音を受け入れ、主と共に重荷を担って歩むとき、主は私たちを深く憐れみ、休ませてくださるのです。28節から30節を文脈から見ますと、その次にあります安息日の遵守について記された2つの箇所を先取りしていることがわかります。それは12章1節から8節と9節から14節で、新共同訳聖書ではそれぞれの箇所に安息日に麦の穂を摘むと、手の苗た人を癒すという表題がつけられています。28節の招きの御言葉は、この世の仕事で重荷を負う人々のために発せられたのでも、神様から離れ罪に陥ったために重荷を負う人々のために発せられたのでもありません。律法を守ろうとして重荷を負う人々、すなわち律法学者やパリサイ派の人たちが耐えきれないほどの重荷を負わせてしまった人々のために発せられているのです。しかしながら、律法を守ろうとして疲労困憊している人々に約束されている休息は、律法を守ろうとすることをやめてしまうことではありません。なぜならイエス様はモーセに示された律法を廃止するためにではなく、律法を成就するために来られたからです。約束されている休息は追いやすく新しい首輝きを追うことで可能となります。ここで追いやすいと訳されている言葉の元の意味は心地よいです。 心地よい首輝きは注意深く作られていて、家畜の肩がすりむけたりするのを少なくしています。主イエスの首輝きは私たちの肩への負担を少なくして、私たちが担う荷物を軽くしてくださいます。主イエスは私たちが神様に対して持っている責任の重さを軽くされるのではなく、担う責任に耐えられるように私たちを助けてくださるのです。29節でイエス様は私に学びなさいと言われます。イエス様はここで私の教えに耳を傾けなさいと言われているのではなく、どう行動するのか、するのが良いかを学ぶためにこうしなさいと言われているんです。私の首輝きを共に負うものになりなさい。私の傍らで私がどうするかを見て、重荷をどう担うのか、担うのが良いかを学びなさい。そうすれば担う荷物はずっと軽くなります。イエス様から学ぶには、イエス様がご自分を柔和で謙遜なものと言われていることを捉えなければなりません。神様の御業に加えられるためには柔和で謙遜でなければなりません。イエス様の父なる神様への柔和で謙遜な姿をしっかりと見極め、それに習うのです。イエス様は柔和で謙遜なご自分に習いなさいと言われているのです。マタイによる福音書は28節から30節の主の招きの御言葉を、25節から27節に記された父なる神様に従う者にイエス様が神様を知らせてくださることをつなげています。そして11章の20節から24節の悔い改めなかったガリラヤの町々への災いの言葉と、安息日について記された12章1節から14節をつないでいます。与えられました25節から30節の御言葉は、主の奇跡を目撃しながら福音を拒否する、その人たちが自分の力により頼む、主の御心を受け入れないからであると明らかにします。福音への拒否に直面する中で、主の御心に従おうとする私たちは、ただ主の御心を受け入れ、すべてを主に追いだねし、主と共に首輝きを負うことで、深い憐れみのなうちに休ませていただきます。それは、主イエスが私たちの神様への責任を軽くしてくださるからではなく、責任に耐えられるように聖霊なる神様の御力によって私たちを助けてくださるからです。聖霊なる神様の御力によって私たちは実会に示された主なる神様の御心を今この時からでも実現する、安らぎとして喜びのうちに受け止めることができるのです。 お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。神様、御国の福音を拒否する多くの人たちの中で、福音を受け入れる数少ない私たちが、重荷を負って苦しい思いをし、疲れていることをどうぞ憐れんでください。主と共に重荷を担って歩む私たちを、深く憐れみ、休ませてください。主イエスの首輝きは、私たちの肩への負担を少なくして、私たちが担う荷物を軽くしてくださいます。主イエスは、私たちが神様に対して持っている責任を、責任の重さを軽くされるのではなく、担う責任に耐えられるように私たちを助けてくださいます。主の御心に従おうとする私たちを、ただ主の御心を受け入れ、すべてを主にお委ねし、主と共に首輝きを担うものとしてください。そして、深い憐れみのうちに休ませてください。神様への責任を軽くしてくださるのではなく、責任に耐えられるように、聖霊なる神様の御力によって、私たちを励まし、助け導いてください。私たちを聖霊なる神様の御力によって、実会に示された主なる神様の御心を、今この時からでも実現する安らぎとして、喜びのうちに受け止めるものとしてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。